東京ネットラジオ。自称エティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模主的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモーションの特製ミュージック。パーソナリティは私、今年が父の23回忌だと今日知ったモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第118回目となりました。そうなんですよ今日本当にあれ、なんか1998年にお亡くなりになった方の、何回忌みたいなのを調べてたら今年じゃんってなって、あー、だから私今年20周年のイベントやんないとって思ったんだと思ってね、急にね涙がなんか出てきちゃったりしちゃったんですけども、そうなんですよ、インスタライブでねやってこのままじゃいかんと、いや これが私の全力の力だと思われたらまずいなと思って、もう不甲斐ない自分がねいたので、これは絶対もうあのイベントやって、壮大な親孝行もして、ちゃんと皆様の前でお届けする形でやるというので、8月の30日決まりました、決めました、やりますということで、まあそんなね、イベント踏み切るぞってことになったんで、ボイトレを始めてで、行った先カラオケボックスなんですけど、行ったらなんとねレアだなって曲があって、それがレピッシュのビカウスという曲があったので、じゃあそれをピックアップしていきたいと思いますので、模主的エピソードトークも踏まえてお送りいたしますので、どうぞお付き合いくださいませ。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒロスミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、ということで今月のフォックスイミュージックは、最近ボイトレ行った先で、見つけた見つけたっつうか、もう元々ねレピッシュのファンなんで、この曲自体はすごく知ってるんですけど、ビッグハウスという曲をピックアップしたいと思います。なんと私ね、レピッシュは絶対もう取り上げてるだろう、しかももう 2,3 回ぐらいやってるだろうぐらいな気持ちでいたんですで、またラピュタ並みにまたやるぐらいに思われるかもしんないけど、ピックアップしようと思って過去のやつを調べたんですよ。一応今現状だと過去放送過去1年分ぐらいまでは聞けるけど、うちには第1回目からストック全部置いてあるんで、そこでね、トークの内容被ったりしないようにとか、一応チェックするんです。で、今日も、ざーっと、今なんか何年前にやったかな、レピッシュなんて。見てたら、なんとね、一回も取り上げてなかったっぽい。へーってなって。でね、私、いや、でもレピッシュ T シャツ着て、収録に臨んだ記憶あるんだよなと思って、それね、調べたら、バセリンズの回でした。そう。で、しかも写真撮ってて、バセリンズの、ソーバーガンというね、曲が、有名ですけれども、バセリンズの、アルバムのジャケ持って、関係ないのにレピッシュ着てますみたいなの写真の横にコメント書いてて、うわぁ、今日っていうかその時来てたんだって。でもトークはしてなかったんだって思って。で、トーク自体は、 なんて言ったって、第3回目ぐらいの放送かな、で、まあ、1年目の頃にまだフレッシュな時期に、上田玄、玄ちゃんのみでピックアップして、で、まあ、番組の中でもよく京一のファンだけども、私は楽曲は玄ちゃんの作曲のやつが好きだなって言ってて、で映画をもし自分が撮るとしたら映画音楽絶対上田玄に依頼したいって言う話をね、過去ここでは話してんですよね。だけどレピッシュとしてちゃんとピックアップとして取り上げてなかったので、今日初ですよ。もう118回目、なんか特に語呂がどうこうとかじゃないけど、たまたまカラオケボックスで、あ、ビッグハウスちょっと貸しなしで、カラオケにあるんだっていうかリストにと思って入れて、で、いい曲なので、まあ紹介したいなと思って今日は、連れてきました。ファーストアルバムとともに。まあちょっと軽く説明しましょうか。1987年にメジャーデビュー。結成自体は、まあ、もともとは、京一とマグミでパンクバンドのスインドルというのをやってて、で、玄ちゃんは、ドラムの幸吉と、確かエレベーターだったっけな、テクノバンド、テクノとかニューヨークとか、そっち系のピコピコ系をやってて、で、まあ、明治大学のサークルとかね、まあ、マグミとか京一は全然、明大生じゃなかったんですけど、それでも、まあ、当時とか今でも、割とそういうサークル系は、まあ、部外者入ってもいいじゃん、みたいな、いうのがあって、まあ、そこで、スウィンドルズ、エレベーターというバンドが、一緒になって、レピッシュが、まあ、後にいろいろね、メンバーチェンジ、タツがベースで入ったりとかして、活動して、で、それが結成したのが83年、4年ぐらいで、87年にメジャーデビュー。パヤパヤという曲はもう有名で、最近だとマツコがよく、なんかこいつらパヤパヤパヤパヤしてとか言ってるでしょ。きっとね、そのパヤパヤの言葉は、レピッシュのパヤパヤからヒントは来てると思います。そういうね、パヤパヤという曲自体は、そんな、なんかマツコが言うようなチャラチャラしたようなっていう意味合いのものではないんですけども、うん、まあ今知らない人とかいると思うんで、なんて言ったってね、ミクスチャーっていう言葉がない時代にミクスチャーやってた人ですからね、これちょっと私は推していきたいと思います。バンドの特徴としては、まあ、さっきもミクスチャーの元祖って言いましたけど、本当にね、当時ミクスチャーなんて言葉なくて、で、私がよく使ってたのは、まあ、80年代全体含めてごったに、80年代本当何やっても OK みたいな時代だったんで、で、そこからまあ音楽もごったにサウンドっていうのがあって、私はミクスチャーっていうよりはごったにサウンド感っていう言い方をよく、当時してたかな。そうなんですよ。まあ、パンクと、電子音が、一緒になってるぐらいなので、そこにプラスまた立つというね、ジャズ犬とか、サークルにいた人が、音色をね、そのジャズ系の音色とか、まあもちろん、まあレピシャスカなんで、スカとかね、そういうダブ系もう、で、またマグミがね、ちょうどいい具合にこうトランペット、吹奏楽部だったんでトランペットやってるから、もうダブの感じとかがよく合うんですよね。だからそういう音、あと、まあ、レッチリ、まあ、レピッシュ自体が、マグミ自体が、まあ、レッチリの曲、当時、マザーズミルクとかアルバム聴いてたとか言ってたぐらいなんで、多分本人たちも、まあ、意識、影響してる、なのかな、真似ではないと思うんですけども、割と歌詞もメロディーに乗ってないやつ、なんて言ったらいいか分かんないけど、メロディーにね乗ってないような、例えばOur Life だと生活ファッション感情はモデルケースとか、このメロディーに合ってない、これちょっとラップ的な、ラップじゃないんだけど、なんかあるじゃないですか。レッチリのギブイットアウェイみたいな。 あそういうちょっとメロディーにちゃんと歌詞は載ってないけど音楽としてこう成り立っている今ものすごいざっくり言いましたけど、まあ、そういう曲をもう80年代の頃にもやってて、しかもメジャーでそういう音を出してる、もうインディーズだったらねいっぱいあったと思うんですけども、メジャーに来てなおかつかっこいいという、そしてね、あとまああとバンドの特徴としては割とあのマグミ低音の声出すので、こういうサーラウーン、今アニマルビートの冒頭のところ人低すぎて私も出ないんですけど、そういう割とねなんか低いこうオペラ歌手みたいな歌い方をするような曲もいくつかあったりとか、とにかくねバラエティに飛んでるんですよ、うん、で、曲紹介いきましょうか。あのビッグハウスという曲はもう本当に全然シングルカットとかも全然されてなくって、ファーストアルバムの中に入っているレピッシュのアルバム、レピッシュ、ちょっとフェンスオブディフェンス形式かなと思いきや、これはファーストアルバムまでなので、あの2枚目からはワンダーブックというアルバムに名前が変わっていくのでフェンスオブディフェンス形式じゃないんですけども、うん、1枚目のアルバムの私今日レコード持ってきてるんで B 面ですねB 面の冒頭始まるんですけども、これね、なんかね、まあ、私、好み、私らしくないってことでもないけど、割とね、陽気な感じのメジャーコードなんですよ、全体が。ただ、ダブって言ったでしょ?中盤に、ものすごいどんよりしたね、なんか、だるーん、ふわだるーん系のね、ダブが入ってくるんですよそこがかっこよくって、ちょっとその中間の感想入ってくることによってこう、私好みのメジャーとマイナーがうまく入り乱れた感じになるんですけども、この曲のちょっと面白いところが、あのヘッドホンをぜひつけて聞いていただきたいのが、マグミとゲンちゃん、あの、ボーカル二人がやってるんですけども、右のスピーカーからはマグミの声が聞こえて、で、左のスピーカーからは、ゲンちゃん、そういう、あの、撮り方っていうか、まあ、そういう風に作ってあるんですけども、で、それがまあね、パソコンからでも聞いてたら、ちゃんとは左右から聞こえるけど、特にヘッドホンして聞くと、確実に右からマグミが聞こえて左からゲンちゃんだなみたいなそういうのが聞けるので、ぜひちょっとね YouTube にもね上がってないと思うんで、もう聞くの難しいかもしれないんですけど、まあ私が何とかして皆さんにお伝えできればななんて思ってます。それがまあ多分 iTunes ストアとかそういうので買ってももう本当に300円とかそのぐらいですかね。で、まあ、イベントするにあたって、まあ、ボイトレに行ったから、このビッグハウスという曲、久しぶりに出会った、久しぶりって感じだったんですけど、そのね、もう本当に、公演するにあたって、ボイトレしないとなーって、まあ、3月ぐらいから思ってたのが、もう、とにかく箱が取れなかったりとかして、大変な思いを、しながら、まあ2、3ヶ月も喉を休みっぱなしにしてるとね、なかなか出なくなってきて、で、最近まあリハビリをしてます。で、まあなんとか8月30日、持つように喉を鍛えますんで、ぜひ応援をしていただければなと思ってます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トクソンです。
メガ
かちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
ちょうど放送日か、ソングスで岡村康幸ライブ NHK でみたいなこと言ってたから、あ、やろっかなって思ったんですけどね、もうね第22回もしのフォックスミュージックの放送で岡村にやってたんで今日はレピッシュということになりました。にしてもやっぱりな、長年ファンやってるだけに、ね、話がもう一曲の説明で相当長くなってた。なので本当はそのねこの時期、まあ、いろいろ大変 でドイツやイギリスの首相は文化芸術に資金の、ね、支援をする中、もうライブハウスとかもなかなか厳しい辛い状況だけど、その中で私は表現の火を灯さないように、自分をこう鍛えながら過酷な状況ではあってもステージに立ち向かおうかなって思ってますなんて、もっとねしっとり話そうと思ったら全然もうエンディングトークで言うしかないっていう状態になってしまいましたということで、もうさっきから何回も言ってます、8月の30日日曜日、学芸大学にあります、路地裏文化会館シーネというところで、私の20周年記念、あとラジオも10周年記念なので、もうイベントこれリベンジでねやります、やるよちょっとお客さんにいっぱい来てくださいとも言いにくいけど、会場はものすごく換気のいいところで、私がお客さんで行ってて、あ、ここで間違いないなって思ったので、踏み切りました。めったに出さない秘蔵グッズですとか秘蔵の芸とかありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。